ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは、僕たちはこう行きます、マクオト。
どう行くのかな、ハンスケです。
よろしくお願いします。
お願いします。
ラーメン食べて生きていこうと。
ああ、そう、行くってそういうことか。
はい。
行くね。
生きていくことです。はい、宮崎駿監督の、
新作
を君たちはどう生きるか、
はい。
見てきました、とだけお伝えしておきます。
そうなんだ。
はい。
まあ、言い悪いっていう言い方、あれだな。まこちゃんが、
うん、
好きだったか、微妙だったか。
好きか嫌いか。
そういう感じとも違うんだ。
違いますね。なんだろう。もうちょっと読み深めるというか、理解を深めたいなという気持ちではおりますが、
はい、
初見で見た限りでは、なんのこっちゃという印象はあり、その後でいろんな人の意見とか感想を見て、あ、そういう見方をすればよかったのかと。
なるほど。
はいはい、もう一度見に行こうかとは思ってるんですけども、なかなか、見るのに、カロリーを使うというか、エンターテインメントじゃない映画なので、
ああ、なんか考える気
が、そうずっとなんか裏読みじゃないですけどね、ここはどういう意図があるんだろうっていうのを考えながら見なきゃいけないって思うと、もうちょっと、もうちょっと頭がぽっかりした時に、
なるほどね、
こうかなと思ってるともう終わっちゃいそうな気がします。
いやー、なんかいろんなチラチラと見て、あんまりこうね、深く書かれてるようなのは見ないようにしてたっていうのもあるんだけど、
うん、
まあ行くかどうかってなるとちょっと、悩ましい感じかなみたいな、
万人にはおすすめできないし、子供と一緒に見に行くもんじゃないなとは思いました。理解できないっていう、理解できないというか、多分子供は見ても面白くないだろうなと。
やっぱそういう感じなんですね、
うん、思いましたけど、まあ、頑張ってもう一回見たいです。
あ、まあ、でもそこ全くもういいやじゃないんだね、
うん、なんか見た直後はもういいかなと思ったんですけど、
なるほど、
う
ん、
もう一度見ようかなと、はい、思っております。
なるほど。じゃあ、まあ、私たちはこれで生きていきます、
ね、はい、面食って生きていきます。
はい、ということで、その面食っていく私たちに息をくれるまるちゃんから新しいのが出ました。
はい。
まあ、前にもちょっとお話ししたかもしれないですけど、僕これ好きなんです。まるちゃんの激麺。
はい。あ、僕も好きです。
これが、全国、なんか45周年記念。
はい。
らしいです。で、赤いきつねも45周年らしいです。
うん。
まあ、激麺は、まあ、45周年で何かっていうことではないんだけど、販売エリアが全国に拡大すると。
ちょっと待ってください。全国じゃなかったんですね。
でしょ？でしょ？いやいや、でもね、買いづらかったんですよ。なくはなかった、確かに。豆カップ、ちっちゃいやつが、4種類ぐらい入ってるアソート。
あ、はいはいはい。
黄色の博多とか、
うんうんうん、
そうちっちゃい、ね、ミニのサイズが4つぐらい入ってるやつの中に激麺は紛れてたんですよ、
うんうん、
だけど普通のサイズのやつは見ないのね、
うん、
でごく稀にドラッグストアかなんかのやつ、
ありがちですね、スーパードラッグストアありがち、
そう、うん、なんかチラッとね、あーってなって買うパターンだけど、まあ、行けば大体あるかなとかいう感じじゃなかったので、まあ、わかんなくもない、全国になるんだっていうところだったんですが、じゃあどこで売ってたのかっていうと、
は
い、
うん、
中京地区伊東。
伊東。中京地区より東ですね。
東。
うん。
で販売していた。 ものを全国へ販売、うん、中京地区伊東ってなったら横浜は入ってたんじゃね、
入ってたんですね普通に変えてた地区ではあるんですよね、変えてた
はずじゃんなんですけど、うん、まあそんな感じで、まあ見かけなくはなかったから、まあ販売エリアという
でしょうね、
っていうことなのかなっていう、
じゃあ関西より西はもともとなかったんですね、激麺
ね、もともとあって今は販売されてなかったっていうことなのか分かんないですけど、
はいはいはい、あでも近年ではって書いてあるんでそうかもしれないですね。
あということだね、
うん、
ということでまた中京異彩西の方でも入手ができるようになるということなので、はい、まあ今時の人からするとなんじゃこれってなるかもしれないけど、うん、逆に新鮮かな、どうなんだろうね、まあ昔っぽい、まあ最近よく言ってますチープうまい的な感じの、
うん、
でさっきも言いましたけど45周年、赤いきつねも45周年だそうでコラボしております、うん、ということで激麺に赤いきつねのチャーシューが乗ったやつと、まあ激麺ということで、あチャーシューじゃないや、
お揚げですね、
乗ったやつが出てきてるということで、このニュースリリースみたいなのを見た翌日かな、なんかすぐに発見しました、うん、やっぱり並んで売ってました、うん、店頭でいっぱい、なので早速買ってきました、久々にこのサイズ、まあでもちっちゃいのも結局アソート買わないといけないから食べてなかったので、
うん、
久しぶりにいただきましたが、まあ昔ながらのフライ麺にワンタンが乗って粉スープとあの真空パックの麺も乗ってる感じ、
うん
うん、まあ無難に美味しいです。
はい。
でこれなんかね生姜ラーメンっぽい感じなので、ちょっと生姜効いた醤油、まあ生姜ラーメンまではいかないけど、結構しっかり生姜っぽい感じのする醤油のカップ麺なので、結構合わせやすいというか、なんかの時にちょっと食べるには在庫しとくのには良さげかなというのでいただきました。うん、やっぱうまいなと思って懐かしいと食べました。で問題の激麺きつねラーメン、
はい、
ですが、これまあ山形の鶏中華とか、まあ、最近この和風系なおそばっぽいのとラーメンのミックスみたいなのがいろいろ出ておりますが、
うん、
まあ違和感ないね。
これ普通にラーメンなんですよね。
ラーメン
激麺にあの、ね、ただお揚げが乗ってるだけ。
そう。逆にこのワンタンがないっていう感じになる。
ああ、そうかそうか。
うん。なので、まあ、うまいんだけど、これは赤いきつねで食えばいいかな。これ、ワンタンがね、微妙にうまいんだよね。激麺はこのワンタン楽しみ。
そうそうそう。
なので、激麺のワンタン麺なくしちゃって、このきつね、うんっていう、まあ、うん、イベント的な商品なので、まあ、これはこれでありだとは思うんですけど、
うん、
まあ、びっくりするような違和感はないです。全然普通に食べれちゃうという感じで、うん、まあ、
ワンタンの存在感を再確認したってことですね。
そうそうそうそう、ワンタンがやっぱり激麺はワンタンだったなっていう、ね、感じでございました。でその色物系と言っていいんでしょうか、
はい、
チキンラーメン、
うん、
新しいのが出てました。
最近なんかありますね、いっぱい
ね、
うん、
これ昭和平成令和で3種類出てます、
うん、
で令和はちょっと日和りまして、
うん、
まあ昭和な人なのでまあいけても平成くらいまでかなみたいなので、昭和と平成、
はい、
昭和が昭和の洋食ブームということで、はい、クリーミーグラタンのチキンラーメン、
うん、
で、で平成が炒飯ブーム、
はい、
で、ペペロンチーノ味チキンラーメン、
うん、
汁なしです、こっちは、で令和がなんだっけ、
韓国ですね。
そうそう、
うん、ヤンニョム、ヤンニョム系
ヤンニョムチキンラーメン、
うん、
ヤンニョムチキン、まあ、好きなんですけど、
うん、
まあ、うん、でもなんとなくちょっと日和りまして、
僕はそれ買ってありますんで、
あ、そうなんだ。
はい、
じゃあ、近々。
はい、
昭和、平成は丼型。
うん。
で、令和のやつが、 カップが。
そうですね、サイズ違いましたね。
な、ね、なんでなんだろうと思いながらも、まあ、ヤンニョムで丼にしちゃうとくどくなっちゃうのかなっていう感じがしなくもないですが、
うん、
まあ、そんなスタイルで販売されておりました。で、昭和クリーミーグラタン、
うん、
チキンラーメンでクリーミーグラタンって思ったんですが、うん、まあ、クリーミーグラタンはなんとなく、まあ、昭和生まれというのもあってちょっと惹かれて気にはなっておりました。これチキンラーメンのカップに、まあ、粉末スープを入れるだけっぽいです。
あ、おお。
なので作るときに、そのまま食べてみました、
うん、
粉末スープ入れる前にね、
はいはいはい、
普通にチキンラーメンそのまま食べて
ね、
うん、に、まあ、粉末スープを溶くとクリーミーグラタンになるわけですよ、
うん、なるほど。
あのね、昔のグラタン、
昔のグラタン
今のグラタンって、まあ、主流は、まあ、レトルトだったり、あのカレーのルーみたいな
固形
の、あんなので多分、まあ、一からちゃんと小麦粉から作る方もいらっしゃるかもしれませんが、昔粉のグラタンあったの知ってる？
分かんない。
粉を溶くと、
うん、
ホワイトソースになるっていう。
ああ、はいはいはい。
そんな感じの味。
味、
なんかちょっと昔っぽいグラタンっていうのが、なんか懐かしいなこれっていう、ちょっと笑っちゃう感じでした。美味し、まあ美味しかったっていうか、美味しかった
です。
僕は好きなので、ちょっともう一回買いに行こうかなと思って。
そんなに
です。はい。で、平成に入りますが、炒め飯ブーム、はい、ほら洋食ブームと炒め、すげえざっくりだなっていう感じがするんですけど、ペペロンチーノ味です。これシールなしで、一緒に作ったので比べてみました。麺がね違う、多分クリーミーグラタンが普通のチキンラーメンだと思うんだけど、ペペロンチーノの麺がちょっと太い、う
ん、あ、本当だ、
ね、でこれは汁なしだったんで、ちょっとそのまま食べればよかったなってちょっと後になって思うんですが、これは、湯切りしたのがスープになりますパターン。
なるほどね、
まあ、チキンラーメンのね前にもありましたから。
ありましたね、
はい。で、なんか大きめのマグを用意してみたいなこと書いてあるんですけど、確かね、必要なお湯の量が380、目安がね、
うん、
380入るマグってなかなかじゃないっていうところで、丼を用意しました、うん、で、まあ、入れたところ、完全にチキンラーメンのスープ。なので、
はいはい、
湯切りしないで食べたら、普通にこれもチキンラーメンだったのかなっていう感じです。で、これは液体ソースが一袋ついてるだけ、
うん、
で、まあ、麺の方に、輪切りの唐辛子とキャベツっぽいのがちょろっと、
うん、
で輪切りの唐辛子はね結構入ってた、なんか食べたらどんどん出てくる感じで、で、まあ、うん、なんだろう、ペペロンチーノっちゃ、まあ、ペペロンチーノ、まあ、ペペロン、うん、まあ、ペペロンチーノ。まあ、これは、まあ、別に全然まずくないし、
うん、
美味しかったんだけど、これはもう、俺はいいかなっていう感じ、
うんうんうん。
別にあったら全然嬉しく食べる感じですけど、まあ、スープが、湯切りで捨てずにスープ飲めるのも、ポイント高いかな。か満足度は、スープも飲むと、結構満足度が高い感じ
なんですけど。なるほどね。
まあ、この時僕2メンバーしてる
ので、そう、あのね、あのラジオ的にはこれ2つっていうのは正しいんですけど
なんで俺これ別にいっぺんに食べなくてもよかったかなって今になって思うんだけど、まあ唯一この麺が違ったんだっていうのが、日にちずらして間が空いちゃうと気がつかなかったかなみたいな感じがするんだけど、うん、別にいっぺんに食べなくても今思うと思う感じでございました。違ったかもっていう感じです。で、なるべく早めにということで、もう一個だけカップ麺いきます。カップヌードルの担々麺、真っ黒いパッケージの新しいカップヌードルが出て、これあ前あったっけ。
前あったと思います。
あった、
うん、
再販ってこと
じゃないか。味変わってんのかな。
いや、わかんないけど、前はじゃあ俺食べてないかな。まあ確かになんか、担々麺って前あったような気がするなって思ったんだけど。
色がでも黒じゃなかったかな。どうでしたっけ。
なんか担々麺ってあったような気はするね。
気はするんですよね、なんとなく。
はい、今現在収録が23年9月6日です。で、買ったのがちょっと前、9月入ってから買って、食べたのは昨日。ですが、これ美味しかった。なんかザクザクゴリゴリ新食感みたいなことが書いてありますが、
はい、
ザクザクはなんか、なんだろうな。なんか、確かにザクザクした感じの、なんか揚げっぽいというか、なんていうか、あるのと、ゴリゴリはナッツがしっかり入ってる。これ後半になって拾った感じだったのであれだったんですけど、結構入ってる。
うん、
なので、しっかり、本格的な担々麺でよくある肉味噌の、ナッツがすごい入ってるパターン。で、まあ、山椒も結構効いてる感じ。
じゃあ、ちゃんと担々麺なんですね。
うん。美味しかった。ちょっとなんかね、専門店の担々麺、いや、どっかと専門店でこんな味のタイプのやつ食べたことあるみたいな感じがしたので、これはちょっと絶対買わんとあかんな、
うん。ちょっとまだ僕買ってないから買わなきゃな。
これ美味しかった。まあ、辛さはどうだろう。そんなに辛くはないけど、うんうん、結構しっかりシビが来る感じの。
うん。
なんかちょっと本格っぽい。なのでなんかつい最近ちょっと前に担々麺の専門店っぽいところ入って、なんかどれも中途、辛さもいまいちだし、シビも中あれだし、なんかそのスープのコクみたいなのもなんかっていう回だったので、それと比べるとなんかこのカップヌードルでそのまあ食べる期待値みたいなのがあったのかもしれないけど、うん、まあ、そこまであんまり期待でし、なんか色物っぽく受けちゃってたんだけど、結構なんか正統派というか、
専
門店っぽい担々麺食べてる感じがして美味しかったです。
なんで CM は今色物的な CM やってるっぽいですけどね。
あ、そうなんだ。
中山きんに君が。
おお、やってるのね。うんうん、なんかあの結構ナッツ系な感じの肉味噌が好きな方は。いいと思います。
はい。
ぜひ。
カップヌードルはやりますね。なんか今日ニュースで出てましたけど、
はい、
ゲーミングカップヌードルってのが出るらしいですよ。
あれね、カフェインとか、
そう、
いろんなものが、
アルギニンとかアッチ系が入ってるやつ。
エナジードリンクっぽいって、なんかすごいサイケンなカラーリングの、
そう
ね。見た。ちょっと。やってるなっていう。
やってますよね、日清。
やるなと思って思いましたが。
はい。
ちょっとその辺もいつか紹介できるかもしれません。で、お店1個だけしときましょう。千葉県市川市、JR 総武線元八幡駅から多分、行くか行かないか、もしかしたら秒で行けるかも。っていうぐらい、お店の前から駅が見えますっていうぐらいのところにありました、はい。僕はちょっと車で行ったんですが、近くにコインパーキング、3、4箇所、しかもそこそこ台数が止められるところがあったので、車でも行きやすいですし、電車もすぐなので行きやすいです、ちょっと裏路地っぽい感じでも結構お店あったか、その土地感がないのでどういうエリアなのかが分かんないんですけど、反対側の方もちらっと覗いたら結構いろいろお店があったので、どっちがメインなのかよく分かりませんが、行ってきたのが麺屋龍月というところでございました。ここ知り合いがっていうか一緒にお仕事してる方が飛び込みで入って美味しかったよっていうことで教えていただいて行ってきました。ここなんかね、メニューが、煮干し系と、二郎系と、家系とは書いてなかったんだけど、豚骨醤油が大きく3つカテゴライズされてて、まあいろいろそれのオプ プションバリエーションっていう感じでした。でまあちょっと煮干しは結構煮干しっていう話でした。その人は最初煮干し系行ったらしくて、うん、しっかり煮干しっていうことだったので、ちょっと煮干しはまずパスで、豚骨醤油か二郎系か悩んでつくまで悩んでたんだけど、うん、なんとなくこう着席した時になんとなく二郎系食べてえなっていう風になったので、二郎系 G 系の、ガツ盛りラーメン、
おお、あ、これ G 系になるんだ、
行きました。
はい、
G 系だと思います多分、
うん、
出てきた感じがこんな感じで、これね、うん、麺がめちゃうまかった。
なんか麺がすごく特徴ありますけどね、見た目
太くて、うん、なんかちょっとその色が染まってるまではいかないんだけど、ちょっとあの濃い色して感じで、うん、まあチャーシューがでっかいのがボンと2つと、まあ二郎 G 系っていうほど野菜は増したりとかそういうあれもなかったので、そのまんまの状態ですけど、まあそんなにべらぼうに高くはないけど、うん、まあ一通り野菜が乗りの、この上にメンマの刻んだようなのは何だろうと思ったら、なんか醤油漬けっぽいニンニクでした。これテーブルにもあるので、好みで足すこともできます。うん、でこれね、ニンニクっぽい風味はあるんだけど、なんか多分そんなに臭くならないんじゃないかなっていう感じ、うんうんうん、なのでこれ結構いいなと思って、見ましたが、まあでもなんといってもこの麺がもう一口口に入れた瞬間にうわうまっていう、これは正直言うと煮干し系に二郎系に、
うん、
豚骨醤油っていろんなバリエーションがあるお店で、
うん、
ちょっと正直
そう僕もねちょっと思いましたけど
ちょっと思っちゃったの。いやで煮干しは煮干しで美味しかったっていうから、
うん、
そうすると、うわ、煮干しが、まあ確かにね、煮干しのラーメンがメインっぽい推しって書かれてたので、こっちはあんまり期待しちゃいけないのかな、みたいに思ってたんだけど、
うん、
いや、うまかった。これ、久々に、まあ、GK ちょいちょい行ってた時期もあるし、まあ、未だに、まあ、好きな用心棒さんとかね、機会があれば行くんですけど、
うん、
これまで食べた中で上位1番2番いくんじゃないっていうぐらい僕は好みでした、
うんうん、
で全体的な味は濃いです。スープにしても何にしても濃いめなので、白飯とかあったらガンガンいけちゃうかもしれない感じ、
うん、
でもう一つチャーシューエッグ丼なるもの
があります。何？
チャーシュー丼はまあまあよくありますが、
ありますね、
はい。なんかスクランブルエッグみたいな上にすごい細かくこう煮込んだようなチャーシューが乗ってる丼ぶり、
うん、
これがうまかった。スクランブルエッグみたいな卵と濃い味の、しかもホロホロのくずくずと言えばいいんでしょうか、
うん、
細かく砕けたチャーシューが乗って、これが美味しい、
うん、
ただの卵かけでもいいかなって思ってたんだけど、
うんうん、
このスクランブルエッグっぽくちょっと火入れてるのがあり、ふわふわな感じ
と、これはうまそうですね、
ホロホロのチャーシューとで、まあ、ちょっとねちっちゃいお椀のお味噌汁のお椀みたいな感じに入ってくるので、
うん、
瞬殺美味しすぎてこれ普通の丼で食べてみたいけどそれは行き過ぎかなみたいなっていうのと、
うん、
このガッツ盛りもまあ名前の通りガッツ盛り結構量多いんですよ。なので飯くらいにはもうすごい でと多分重宝されるお店、美味しいしね、量美味しいっていうところで、っていう感じのお客さんが多かったです。
あ、なるほどね。
僕が長食べ終わる頃になんか学生さん、高校生ぐらいの男の子が2人3人が2組とか来てたので、
うん、
あ、これは嬉しいよねっていうところで、これちょっとこの麺すごい美味しかったので、豚骨醤油がどうなのか、家系っぽいのか、
うん、
いや豚骨醤油イコール家系じゃないかってなった時に、どんな麺で出てくる、この麺とかだったらまたちょっと面白そうだし、これのバリエーション系だったらとか、なんかいろいろ想像してしまうと、早く次近くに行く機会がないかなと克服してる今日この頃でございます。ということで、またちょっと、ね、今千葉系がいろいろとストックが溜まってきてるので、また別のお店もご紹介したいと思います。
はい、ありがとうございます、はい、千葉いいっすね。千葉なんかね、いろいろ最近盛り上がってるらしいんで
ね、なんかね、いろいろと、まあ、ちょっと仕事の関係でそっちの方面に行くタイミングがあったりっていうのもあったので、ちょいちょい開拓してきていますので、うん、また
いいですね。
してもらってます。
はい、ありがとうございます。僕は、北海道でちょっと紹介し忘れてたものがあったので、
うん、はい、
載せました。1個目、北海道の新千歳空港からちょっと行ったところにあります、
はいはい、
メンズキッチン天下無双、
はい、
うん、これがね、空港飛行機が着いた時間がもう2時とか、うん、2時半とかだったので、もうお店が開いてないなという時間だったんですよ。
中休みってこと？
中休みに入っちゃうぐらい、
うんうんうんうん、
で空港の、ラーメンストリートで食べればよかったんですけど、うん、なんかレンタカーの時間もあってバタバタ出ちゃったんで、
うん
うん、食べるとこないなと思って探してたら、ここの店は通しだったのかな、ちょっと遅めまでやってたのか、
うんうんうんうん、
開けてたので、まあ何の期待もせず向かいましたと、
うん、はい、
で行ったところ、まあ、北海道札幌というと味噌ラーメンとかがメインなのかなと思ったら、結構な量のメニューがあります。本当に、醤油から味噌から一通り揃って、で中に、塩わさびラーメンっていうのがあって、
塩わさび、
塩わさび、塩ラーメンにわさびがの味が入る、あれですね、セイコーマートのわさびラーメン的な、山わさびなのか、うん、どんなのか、あとカレーラーメンとか、うん、結構いっぱいあって、まあ、さっきのあれじゃないですけど、いろいろあるってことは、まあ、それなりなのかなって、ちょっと。
ああ、なっちゃうね。
うん、のあり、うん。で、一番おすすめみたいに書いてあったのが、焦がしネギ醤油。
おお、美味しそう。
うん。
うん、
まあ、いつも味噌とかね、頼んじゃうので、ちょっと醤油もいいかなということで、うん、焦がしネギ醤油を頼み、うん、ご飯の方をいろいろ見てたら、ご飯もいっぱいありまして。激辛半チャーハンっていうのが目に留まりましてね。まあ激辛チャーハンだったら、まあ食べなくてもよかったんですけど、
うん、
半チャーハンだったら、ちょっとね、いいかなと、いいかなということで、その2つ行きました。
はい。
で、焦がしネギ醤油がどんどん来たんですけど、うん、まあ結構豪華な。
うん、おお、ほんとだ、
うん。具材いっぱい、チャーシューいっぱい、味玉の手みたいな感じで。
うん
うんすごい見た目はね豪華でした。で、はい、麺を持ってみると、あの北海道の、
ああ、
うん、黄色い、黄色くて短めの、
うん
うん、歯応えのある麺がビッと出てきて、うん、それだけでね結構期待できちゃう、
うん、
美味しそう感じなんですけども、うん、スープがすごく香りが良くて、まあ、焦がしネギってだけあってちょっと焦げた感じの香ばしい香り、
はいはいはい、
うん、ちょっと醤油の感じがすごく立ってて、でそれと一緒に麺を食べると、すごく、
うん、
すごく美味しかったです、
う
ん、全然期待をしてなかったので、
あ、はいはいはい、分かる分かる、なんかね、
おっとおっとって一口目でちょっとびっくりして、
うんうんうん、
これはちょっと、ちゃんと ちゃんとした気持ちで食べなきゃいけないなと。いうことで、ちゃんとスープから。そうそうそう、うんうん。飲んでみたら、ちゃんとね、スープも、コク深く、
うん、
香り立ち、
うん。
すごくしっかりした、うん、美味しいスープで。焦がしネギもね、いい感じに香ばしくて。ちょっとこれは侮ってたなと。
この黄色いこのツヤツヤな麺が超
好き。この麺がね、まあ、味噌ラーメンにはもちろん合うんですけど、
うんうん、
結構醤油にも合うんですよね、これ。
うんうん
うん。大当たりだったなと。で、やってきた激辛半チャーハンは結構思ったよりも辛くて。
色が濃い。
辛かったです。チャーハンなので炒めるじゃないですか。煽るたびに、ギョギョっていう声が聞こえてくる。厨房から。
あ、そうなの？
うん。これは結構きついだろうなと。この辛さを炒めてたら、それはなるよね。目も痛いよねっていう感じ。
作ってる人がギョギョする、うん、チャーハンって。
うん。いや、でも、美味しかったです。とてもありだと思います。
はい。
はい。で、二つ目。うん、なんでこの北海道のやつを思い出したかっていうと、うん、ネタ帳に半助さんが、
そうだ、そうだ、言うの忘れてた。
五条原のカップ麺を忘れてまして、
はい、
あ、そういえば五条原紹介してなかったなと。
あ、はい、言ってるのね。
そう。来ました。
はい。はい、これ、ちょっとね、僕が、狙ってたんだけど、まあちょっと北海道旅の時にお話しましたが、
うん、
結局お店はどこも行けずだった。これね、最後の最後の方で、ああ、あったって慌てて買った感じの五条原のカップ麺でした、
はいはいはい、
で、まあ食べたんですけど美味しかったんです、
うん、
これでもなんだろうな、ちょっとチープ麺とは言わないけど、フライ麺でなんかこうコシのある感じの麺で、うん、塩豚骨のうま辛みたいな、
うま辛ですよね、
うん、で、まあ、スープも美味しかったし、このフライ麺ともあって美味しかったんだけど、うん、ちょっと気になったのがパッケージに書いてたのは限定、お店でも食べられる限定麺ってなってたので、
うん、
王道、五条原の王道じゃない、ないの？
五条原は塩豚骨が王道
で
なので、このうま辛
って、うま辛が限定っていうことなのか、
なのかしら。
これね、前にご紹介いただいて五条原のカップ麺が出るんで、よかったら食べてみてくださいって教えていただいた時にこっちで変えてたんだけど、もうタイミングを逃してしまったので、うん、食べ逃しちゃっていたんですが、まあ、北海道ではまだ売っていたという感じで、
うんうん、
でお店行きたかったんですが、まあ、こちらも
行きましたと。で、はい、このカップ麺って味噌ベースだったんですかね。
え、これ
でも味噌って何も書いてないですよね。塩豚骨、
うん、
今から塩豚骨ですよね。
味噌っぽくはなかった。
うんうん、はい、で僕五条原に頼んだのは、
うん、
ちょっと待ってください、バンカラ味噌ラーメン。
あ、俺それだ、見たの。多分それがスタンダードなのかと思ってた。そうじゃない、
これは普通にレギュラーメニューでいつもあるはずです。
うん、それをなんかネットで見て美味しそうだなと思って見た、うんうん、でもこんなに赤いんだ。
そうそう、あ、辛さを選べます。辛さを選べますというか、最初は五条原行ったら豚骨塩ラーメン頼もうと思ったんですけど、
うんうんうん、
結構混んでて、
うんうん、
で、券売機の前で結構な時間、うん、待つ時間があって、ずっと見てたら、まあ煮干しとかもあるんですよね。で、バンカラ味噌ラーメン、辛くもできますって書いてあって、あ、辛くできちゃうのかと。いや、しょうがないねということで、バンカラ味噌ラーメン、
はい、
と、ご飯を頼むつもりはなかったんですけど、
うん、
チャーシューおにぎり超でかいっていうのが、
これはあれだよね、うん、名物っぽい、
そうそうそうそう、
皆さん挙げてられてて、うん、これも食べてみたかったなって思って、はい、
うん、目に入ったので頼んでしまいました。
はい、
はい、で先に大きなおにぎり、
うん、
うん、チャーシューおにぎり、これまあ口コミサイトとか見てると、
うん、
美味しくないのは分かってるんだけども頼んじゃうみたいなことを書いてる人がいて、いや、
そうなの、そうなんだ、
そうなのと思って食べたんですけど、うん、普通にというかちゃんと美味しかったです。
へえ、うん、
ただ
うん、
大きい、やっぱり
大きいのこれ。
うん。おにぎり、普通のコンビニのおにぎり2個分ぐらいはあるんじゃないかしら。
あ、
厚みがあるので。
ああ、そうだね。厚みが。
っていうので、もう食べる前、ラーメン食べる前に割とお腹いっぱいになっちゃうんですけど。やってまいりました。バンカラ味噌ラーメンで、辛さをちょっと激辛、辛くしてくださいと、お願いして、背脂トッピング50円。
なるほど。
来てます。で、ドンと。この赤と白のコントラストの激しいこと。
でもこれちょっとなんか五条件のイメージじゃない。
ないですね。すごい。ちょっと邪道な感じがしますね。で、はい、上に鰹節がファラッと
乗っております。鰹節なんだ。
うん、
へえ。
で混ぜてみると、うん、割と中細、中太とは言わないかな。イメージより細めな麺。丸めの麺が。
あ、でも美味しそう。
出てまいりますが、これはね、歯ごたえがあって、ちょっとコシがある感じ、に茹でられてて、これがすごく美味しかったです、麺が。
美味しそう。
うん。で、この赤いのと白いのをぐちゃぐちゃ混ぜて、食べたんですけど、辛さがね、結構、思ったより辛かったんですけど、
うん、
この背脂トッピングしたことで、すごくまろやかになって、
うん。
うん、結構、がっつりどっしりくる、
いっぱいでした。これでもなんかいわゆる北海道ラーメンとはちょっとやっぱ違う感じだよね。
そうですね。
ね、
塩豚骨だから、どっちかっていうと、マッチ系なのかな、うん、塩豚骨の北海道って言えば何でしたっけ、チェーン店。三島か。
あ、そうか。あれ、あそか。北海道なんだ。
旭か。ですよね、確か。
あ、そうか、そうか。うん。旭川かな。
うん。よりはもっと豚骨味が強いですけど、
うん、
美味しかったです。
この麺うまそうだな。
いや、おそらくなんですけど、スープのベースは普通に塩豚骨
これなんだ
を使って、ただそれに味噌溶かしてるっていうイメージだと思うので、結構味としては濃いと思います。
へ
え、うん、美味しかったです。
いや、
はい、はい、で最後、五条原からちょっと行ったとこかな、割と近め、札幌やります。麺屋169と読むのかしら、数字で169なんです。これ住宅街の中にある感じでございます。ちょっと知り合いから教えてもらって、美味しいよということで行ってきたんですけども、メニュー見ると、おすすめであろう左上メニューがもう最初から1100円と、なかなかやっぱり今時だなと思ったんですけど、まあ、写真4種類あって、そのおすすめが芳醇醤油そば、で見ると具がすごいいっぱい載ってるので、まあ、全部入りみたいな、これだったら1100円もうなずけるかなっていう、感じで、他が中華そば、普通のオーソドックスなやつと、あと煮干しそば、札幌ラーメンと、まあある程度広く取り揃えてるのかなって感じはしますけども、せっかくなので芳醇醤油そば、行きましたで、ドン、これもなんかね、北海道っぽくない、
ない、
いっぱい
あるけど、なんかすごいね、
貝が結構入ってます。貝の存在感と、レアチャーシューの上に何やら黒いものが、
あ、本当だ、
乗ってて、ちょっと今時だなと。
まさかの、
まさかのです。
高級食材ですか。
はい、トリュフと発酵黒ニンニク、多分これを混ぜてる感じのペーストがチャーシューの上に乗ってます。
はいはいはい、
はい、でそれを混ぜずにまずスープだけ飲むと、結構貝がしっかり出てて、今時の淡麗系のラーメンとはもう全然違う感じで、もうガッチリ、複雑で、パンチのある味わい深いスープかな。
なるほど。
お、結構見た目よりも来るねって、ガツンと来るねって感じの見た目で、ですが、麺が結構細めの麺になります。これも割とパツパツ系で、合います。これがこの合うんだってくらい、このスープと合って、いい感じでございます。 うん、で途中この黒ニンニクトリュフ、
うんうん
うん、をそれだけ食べてみたんですけど、ニンニクが結構強いのかな。
あ、なるほど、うんう
ん、トリュフ感もありましたけど、ニンニクを溶かして食べる感じになるので、
うん、
あのさらにパンチが、
スープのパンチ
が、うん、上がる感じで、うん、結構これは、うん、あの醤油だけども、
うん、
がっつり食べた感がありました。
ああ、うん、満足度高しいって感じ。
高かったですね。で一緒に僕明太ご飯好きなんで、
うんうんうん、
明太ご飯頼んじゃってたんですけど、
うん、
ちょっと美味しかったので、
うん、
ラーメンが、
うん、
うっかりあの替え玉をしてしまいました。
まあでも替え玉できるってなったら、まあマナーだからね。
マナーです。そうです、
うん、
替え玉もね一玉と半玉で。
あ、半玉も選べるんだ。
そう、これ確かね、そこはひよって半玉にしたはずです。
そんな、うん、ひよった、うん、あ、まあでもちょっとそうだね、控えめな感じが、
うん、いやでもすごく満足感が高い、
うんうんうん、
これはね多分他の3種類、中華そばも煮干しも、うん、味噌ラーメンも絶対美味しいはずなので、
うん、なるほど。
まあ味噌ラーメンの中に辛い味噌ラーメンっていうのがあったので最初はねそれと迷ったんですけどね。
なるほどね、はい、いやまあちょっとどれも気になる ね、
そうですね、
まあ、煮干しも僕はこれは大丈夫。あ、濃い煮干しそばが唯一ちょっとあれかな。
あ、そうかもし
れない。単体の煮干しそばだったらこれ自分でもいけそうなんか、
うん、そうそう、この煮干しそばだけでもね、濃い煮干しそばもあったり、
ね、
そのさっきの味噌ラーメンも辛いのがあったり、
うんうん、
で安いのでかけ中華もあるんですよ、ここ。
うんうんうんうん、
だからね結構いろんなのが食べれる店だろうなと。
そうだね、
もう通える感じ、
うんうん、これはいいか、うん、
いいと思います。
気になっていい、うん、じゃあね、しかも塩醤油があったりとかするから、
うん、
悩ましいよね。
悩ましいですね。
ちょっとこれいろいろな組み合わせとかも合わせると通っていろいろ試してたい感じのお店。
うん、美味しかったです。
はい、ありがとうございます。はい、では、はい、今週のシャープラージュに行きたいと思います。実は先日243回の配信作業をするのに、
はい、
まこちゃんが編集してくれてるんですけど、うん、僕はそれを聞きながら、まあ、配信の作業をするんですが、聞いててセミナさん、まあ、クマさんが改めセミナさんがリツイートしてくれていたカリエンさんの記事、
はい、
カリエンさんがご紹介してくれていて、まあ、セミナさんがシャープラージをつけて、フォローしてくれていたんですが、
はい。
あ、リツイートしてくれさせてるんですね、みたいな。俺、中は全然何もフォローしてなかった。後になって、俺、これなんでそのまましてんだろうって思いながら見てみたら、結構面白い記事を紹介してくださったので、うん、白川ラーメンデータベース。
うん。
じゃあ白川ラーメンデータベース設置で観光活性化ということで、
うんうんうん、
福島のニュース、まあ、NHK なのかな、紹介してくださってました。要はあの白川駅に、なんかタッチパネルの端末を置いて、うん、白川ラーメンを、まあ、100を超えるお店がデータベースで入っていて、自分の好み、例えば醤油ベースがいいとか、麺がこういうタイプがいいとか、
うん、
なんだっけな、麺、あと辛さ、だし、
辛さとかだしのタイプ、
うん、ね、をなんか選んでいくと、あ、41店舗って書いてあるわ。100って何だと、はい、まあ、41店舗の中からこうその条件に合ったものを一覧で出してくれると。
このデータベースに登録されてるのが41の店だけど、
あ、っていうことか。
白川ラーメン出す店は100を超えてるってことですね。
うん、そういうことか。なるほどね。ということで、まあ、その自分の 好みでお店を探せるよっていう端末が置かれたそうです。まあなんか、びっくりするようなことではないんだけど、うん、まあでもラーメンにすごくスポット当ててるっていうのと、まあその好みのラーメンを見つけた時にそのお店から行ける観光地もつながってるらしい、そういうところをこう合わせて楽しんでくださいねっていうことみたいです。なんですけど、まあちょっと試してみたいなって、やってみたいな。
そうですね、うん、
まあいろんな探し方があると思うんだけど、僕はなんか初めて行ったところとか、あと近くのラーメン屋とか言って Google で、うん、で出てきた中でこうピッピッピッと、単純に位置情報だけじゃない、そう基準になるの
が、はいはいはい、
それがまあ麺だったり味だったりとかっていうんで、まあ基本白川っていうくくりの中でだからできるっていうのもあるんでしょうけど、なんかそういう調べ方ができるのはありがたいなっていうか、ちょっと試してみたいな、面白そうっていうところで、ちょっとこれはいいかもって思ったんだけど、
うん、
なんか途中から気になっちゃって、これあの後で見てもらえる、見た？見てないよね。
見ました、見ました。
あ、見た、
うん、
これのなんか左の方で条件入れて、
うんうん、
右の方に一覧が出るじゃん。
はい。
で、一覧がお店のその代表するラーメンのどんずら、
はいはいはい、
お店の名前と、あと営業日、
うん、
月火、あ、日月火水木金ってなってて、それの白黒反転で休業日か営業日かっていう風になってるんだけど、
はいはいはい、
で一覧になるからここはやってるけどここはやってないねとかっていうのが分かりやすいようで、でも営業日と休業日が白黒の反転の違いだけだから、
うん、
どっちが営業でどっちが休業か分かんねえなっていうこれはダメなんじゃねっていうのが途中から気になっちゃって、はい、そこに目がいっちゃってなんか休業日はその曜日のあれをなしにしちゃうとか、ただの白丸とか、うん、なんかそういう風にすればいいのになって、白黒の違いだけだからどっちにも取れるじゃんみたいな、でなんかそんなつまらないところに
気が取られて
なんかでももっといろいろ発展、どこまでできるのかがちょっとね、実際触ってるわけではないのでいろいろ発展させられそうな気もするし、
そうですね、
さっきも言いましたけどラーメンに特化してる部分、その観光地とのリンクはあるものの、うん、その他の外食産業のことは省いてる、そのラーメン白川ラーメンっていうところにスポットを当てて専用機的な感じの面白さはあるかなっていう気がしたんですが、うん、まあできたらネットとかって ね
見たいですよね、
同じような感じのことができると面白いのかもしれないか、うん、はい、聞きしておりました。ご紹介いただきありがとうございます、はい、で、もう一つ、はい、その編集してて気になったのが B さん、
はい、
あのね、今回編集しながら、まあシャープラジオのコーナーでご紹介してるときにこういいねハートマーク、まあ、ツイッターというかあれの、うんうん、いいねボタンを押してここまでは紹介したみたいなマーク付けしていくんですけど、
うん、
今回ご紹介しているエリアの中の B さんのやつが全滅だ
ろう、はい、
全部拾えてなくて、
うん、
どうもあの B さんがアカウント2つ、
そうですね、普段の B さんの普段のアカウントは鍵付きのアカウントで、ラジオ用に専用のアカウントを作ってくださってるんですけど、この時は
拾えたけど、うん、こっちの鍵付きがねうまく拾えないみたいで、
そうそうそうそうそう、
取っちゃってたのって
ちょっと抜けてました
ということなのでご紹介していきたいと思いますが、
はい、
4月13日のリーさん、久々に早く出た、ずっと忙しく、疲れたということでご褒美のラー、南武線平間駅前の京都ラーメンの森の醤油豚骨ラーメン太麺、うん、駅多め優しいお味ということで、やっぱここの美味しそうだね、
森率が上がってますけどなかなか美味しいです、美味しそうですよね、
うん、美味しそう、うん、これはね、いつもご紹介いただいていきたいなと思いながら、ちょっと行きづらいっちゃ行きづらいんだよねということで、 これは、民代のどうしようかな、7分のバランスボール久々にやった、そして連れられて新宿の天下一品でこってりラーメンもということでいただいております。あった写真もあった、
うん、
写真があることできました。これ何、そしてごぼうは干し芋やスコンブでもいいですか。あ、これダイエット
377ダイエットなんですね。これは多分天津飯に、あのこってりスープをかけたんじゃないですかね。
っていうことなのか、そういうこと
かしら。
天津麺みたいな感じなのかと思ったけど、あ、でもこういうあれがあるってことか、ラーメン量としては。
あ、でもそうですね、そんなにかけたとは思えない
ようだよね。こういうあれがあるのかな、
あんのかしら。
天津飯のあんかけの部分がこってりだからこんなあんのかな。いや、これちょっと気になるな。
はい、こってり天津飯というのを頼むとあの状態で出てくるみたいです。
なるほど、あるんだ、うん、ちゃんと
あるみたいです。すごい、大変失礼いたしました。
いやー、ちょっと気になりますね。はい、ありがとうございます。どうだった、4月24日、先週ラーメンを3回食べた、
うん、
結構ラーメン率上がってきてますよ。
ですね、
私たち並みになってきました。ファミリーマートの、東京、あ、東京じゃない、東京千里眼濃厚マシマシラーメン、セブンイレブンの栃木の、
味、
栃木の味か、うん、栃木の味、佐野ラーメン、日向屋監修、新宿一蘭五千ラーメン、
ああ、それぞれですね、これ。
ということなんですが、どん。おお、
これ最初のがファミマか。
おお、何だっけ、千里眼と
千里眼、ファミマのやつは千里眼ですね。
で、セブンのこれが佐野ラーメンか。なるほど。
うん、で最後が一蘭。
一蘭はお店なんだね。
うん、
ございます。いや、なかなかなラーメン率が上がってきて
ね、喜ばしいことでございますが、
おいでおいでみたいな、
おいで。
4月29日、予定外の雨、セブンイレブンの煮干しだし醤油ラーメンとキムチチャーハン、もうちょい味かけてもよかったかなということでいただいておりますが、レトルトタイプ、レトルトじゃない、チルドタイプのカップのやつ、煮干しだし醤油、ちょっとお優しい感じだったのかしら。はい、いただきます。で、5月4日。稲田堤駅前のムスタシアでチャーシュー麺、のり、チャーシュー麺にのりほうれん草トッピング、たまに食べたのが分かります。
うわ、ほうれん草すげえ。
ごま、ほうれん草がすごいんだ。ごまをね、これ多分テーブルのやつを使ってるってことなので、ね、これを一回
そうですね
やってみたいなって、これを以前もね、こういうの拝見してやってみたいなと思いながらできているので、家系でたっぷりごま僕もやってみたいと思います。
以上、もう B さんでしたね。
はい、ありがとうございます。ちょっと抜けてた分でご視聴ありがとうございました、はい、と、あとね、あ、アウチさんから Facebook、
うん、
でシャープラージをつけていいんですかみたいなコメントをいただきました。
はい、
いや、全然ありっていうか、僕らもつけてたりはするんですけど、それを言われてちょっと見てみようかなと思ったんですけど、
うん、
なんかね、この間自分でその書き込んでいただいて、じゃあしますね、あ、でもやっぱり、まあそもそも少ないのかな、いや、そんなことないな、全部拾えてないような気がするんだよね。
あ、
なんか少なくないんだって、自分であげたやつだけでも少ない気がする。
はいはい、
だ
って僕今見たら半助さんしか出てこないです。
あ、そう、まこちゃんと小沢さんのは拾える。
あ、小沢さんいますね。
小沢さんが天保のやつあげてくださってる広島つけ麺、あ、こんな、これ
でも全然ないかな、
一応数が少ないのと、
そうですね、
今で言うと、その青木さんがコメントくださって、あ、じゃあこっちも見るようにしますねって書く前に一応見てみたんだけど、
うん、
でもちょっと拾えてないかもみたいなのがあるので、 一応チェックさせてもらって、まあ、拾えたものはご紹介するんですけど、若干そのツイッター改め X、
うんうん、
と比べるとちょっと拾えづらいかもしれません。
そうですね、全部拾ってるかが分かりづらいですね、
うん、拾って多分ないと思うぐらいな、うん、ちょっと印象なので、ちょっと書いていただいて拾えないのもちょっとあれなので、何回かちょっともし書いていただいて僕らの方で紹介してないようだったらちょっとダメかもって思っていただくかな、まあ、でもちょっと無駄足になっちゃう、うん、無駄足じゃないな、なんか無駄なあの手間になっちゃうかもしれないんで、
やっぱり X なのかな。スレッズはあれハッシュタグダメですもんね。
ね、拾わない、
検索できないですもんね。
うん、あの青木さんも書いていただいたんですけど、まあそもそも X がこの先どうなるか分かんないし、スレッズはまだ対応していないし、うん、なので Facebook でどうでしょうみたいなことで書いていただいたんですが、
うん、
まあ今現状こんな感じなのでっていうことで、まあちょっとしばらくはこの X 中心になっちゃうかと思います。
はい
はい、ということで今週のシャープラジオこの方からです。ヘナチョコライダーさん、6月24日です、久しぶりの餃子の王将、餃子の王将ラーメンセットをいただきました。懐かしくて安定の味で美味しかったということです、うん、これは大阪じゃなくて餃子の王将、
餃子の王将ですね。
いや、これ、う
ん、いいですね、いいですね、美味しそう。
ちょっとラーメンに半チャーハンよりさらに小さいぐらい、
小さい気はしますね。で餃子も3つ、
一口二口のチャーハンに餃子3つみたいな感じ。まあでもこれいろいろ食べれてそれこそこ量があってっていう感じで、
王将、王将ラーメンセットはラーメンがあっちなんだ、醤油ラーメンじゃない方なんですね、王将ラーメン。なんかに何種類かありますよね、王将のラーメンって。
普通のスタンダードな澄んだ醤
油みたいな、そうそうそうそう、と濃厚なやつとみたいな、
うん、選べたりするのかな、
豚骨醤油のやつか、うん、あ、選べるんだ、醤油と豚骨醤油と味噌、
あ、味噌も選べるの、
味噌もあるみたいですね。
これはいいかも、まあでも
いいですね、
あれだね、こうアンパイな感じがするよね。
うん。
言っときゃ間違いない。
間違いないです。
あいつ久々に行ったらこれになっちゃいそうだな。
うん。
ます。はい。で、リーさんが6月25日、稲田堤駅近くの小麦と鈴、特製生姜醤油ラーメン太麺。平打ちの太麺でもちもちだった。生姜入りがおすすめらしいので食べてみました。そしてチャーシューの GS?2 種類。
2種類。うん。
鶏ベースでそれに魚介が入った感じみたいです。ということでいただきます。
うわぁ、なんかすごい、丼が、丼というか、器が。
あ、なんだこれ、へえ、
うわー、チャーシューすごい、うわー、なんだこれ、美味しそう、
おお、すごいね、これ丼すごい肉厚な瀬戸物みたいな感じ、
そうですね、結構厚口のやつですね、
これはなんか熱々で食べれる、うん、最後の熱々みたいなのと、うん、まあなんか生姜、これあれか、生姜もいるんだね、
おりますね、
麺
が見えないけど太麺なんですよね。
太麺という、
うん、これ、ね、多分高水の太麺なんだろうな。
ね、ちょっとこれ
美味しそう。
美味しそう。ありがとうございます。
すごい。
続いてが7月1日のカリエンさん。
はい。
天下一品あと赤次第にて、こってり並、長町でいいのかな。
長町。はい。
同様、ここも和だしラーメンがなくなり、あっさり屋台の味が出現。スープは確かに他立ち行きで食べるのと同じ味になった。麺は従来のしょっぱくない中細。ちなみに従来は天下一品ラーメンという名称だったということで、天下一研究家のカリエンさん
ですね、
考察ですよ。
赤次第じゃなくて赤い次第か、
赤い次第っていう
の、うん、
ここら辺メニューが統一されてきてるってことなの
か。そういうことなんですかね。うん。
というかレシピもあれっていうことなのか。同じになってきているという。
和だしラーメンがなくなっていってるんですね。
ね、なんかこのなんか違いがっていうのがなんか面白かったんで、
ね、
統一されるのがどうなんだろうという気もしなくはないですが、まあ、またこの研究を続けていただけると。
じゃあこの天一のこってりマックスってもういつでもずっと食べれるんですかね。
あ、このメニューの感じからするとそんな感じだね。
ね、限定なのかと思ってた。
レギュラーメニューっぽい扱いに
してますね。
ありがとうございます。
あり。
続いて7月2日のケイチさん。ファミマのガンジャを食べた。
うん、
美味しいのだけれど、セブンの麺の出来の良さが際立った一方。だったっていうことなんだ。冷やしつけ麺、あ、そう、トミッタのやつとかも出てたんだよな。最近ちょっといけてなかったからもうなくなっちゃってんのかな。このガンジャのも見たんだけど、
うん、
多分でも今時にしてはそこそこの値段で抑えてくれてる感じ。
あ、確かに、うん、
まあでもね、なんかやいいかもっていう感じがしますが。
で、や最後のやっぱセブンは優秀なんですね。
ね、これちょっと気になります。ケイチさん、7月2日です。最後の一杯、はい、これもっと買っとけばよかった。これマコちゃんが紹介してくれたやつ。
買ってます、これ。
クリーえなんだ、
プラムチャウダーヌードル。
チャウダーヌード
ル、うん、
オリーブオイル付き。よかったんだ、もっと買っとけばよかったっていうことでございますが、うん、色物っぽい感じがして。
色物だけど他ではなかなか食えないですからね、これ。
あ、なるほどね、うん、美
味しい人にはいいんじゃないですか、ね。
なるほど。はい。で、カリエンさんが、くっつけてくれてるのかな。一気に行きましょうか。うん、あの超こってりからちょうど1年。あ、1年前の。天下一品、水街道。水街道。
水街道かな。
水街道にて。こってりマックス。昔の深夜の煮詰まった感がたっぷりのスープ。変な食感。でうまいということで、1年前も天下一品の超こってりリベンジ成功。これは学生時代モスの板前のバイトの帰りに深夜3時ごろに覚えてる覚えてるはい、懐かしいということで、去年に上げてくださったのをもう一度リツイートしつつ、
うん、
今年も来てくれたと。
煮詰まった天使だね
まあでもなんとなくそういう感じがあるんだろうね、きっとね、うん。まあでもそういうのを求めてこうリクエストがあって出来上がった、もしかしたらメニューなのかもし
れない。はいはいはい。
感じが。まあでもそれだけ愛されてるってことなんだろうね、
き
っとね、
うん。
はい。ではこの方に締めていただきましょう。7月6日のネノメタルさんです。
はい。
これ何？イキメン？
イキメン、アミノヤ？
アミノヤ。近鉄鶴橋駅店、
はい、
天かす丼&かけラーメン塩セットを1ミリたりとも期待せず期待してなかったのね。1ミリたりとも期待せずに食ったが、全ネノメタル内で空前の大ヒット。特にラーメン、麺の硬さが絶妙すぎてガチ職人がいるのではと思ったほど、スープの濃さも絶妙&最高。カミラ降臨、味噌汁は余計やろということでいただいたのが、どん、
味噌汁は余計でしょ、
本当だまあ天かす丼なるものは僕はちょっと食べたことがないで、これ食べたことある。
天かすだけ。天かす丼は食べたことあります。
要は天丼の衣だけみたいなイメージ。
まあ衣のカス、うんうん、残った天カスにつゆをかけてまかない丼としてよく出るやつですね。
卵とち、
うん、いや卵とちはないですね、僕食べたこと。
あ、そうなんだ、
うん、
でもこれ卵入ってるよね。
ね、閉じてますね、
はい。で、まあかけラーメンがありの真ん中に味噌汁があ
ると味噌汁、
まあ漬物がちょっと鎮座していると。いやまあ確かにいらないっちゃいらないんだけど、俺はこのついてる感が嬉しいっていうどちらかというと チャポチャポになるんだけど、はい、でこれが美味しかったと、
うん、
まあ確かにこのシンプル具合で美味しそうには見るんですが、まあ実際こういうのでいいんだよね、ネギだけ乗ってりゃいいやっていう、僕は、
はいはいは
い、いやこの麺の感じが絶妙というのも、まあ、噛みの後までイワシ麺の感じがちょっと食べてみたいっていう、
ね、本当に
この天かすでも食べたいけど、
うんうん、立ち食いそばみたいな感じのお店みたいですね、
あっていうことなんだね、
うん、何でもあるそばもうどんも
なるほど、だから余計に1ミリたりとも期待はしない、
そうそうそうそうそうい
うとこなんだけど、まあでもその期待しないで、まあちょっと今回はあれかな、みんな期待しないで美味しかったっていうところが続いておりますが、
うん、
そこら辺が、まあ確かに期待しないで食ってうわっつったら超得した気分になるから、
なりますね、
さらにこう何パーセントかマシで乗っかってくる感じもあるかもしれませんけど、いやまあちょっとこれはね、機会があったら食べてみたいです、
うん、
はい、ということで、マッチェラとお話ししましたが、ラーメン食べるときは、シャープラジオつけていただいて、はい、X でも、まあ、Facebook でも、ちょっと、しばらくいろんな SNS のシャープラジオをチェックしてみようと思います。そうです
ね。
はい。はい。ちょっと、他のとこに関しては、ただ、あんまり拾えないかもっていうところだけご了承いただいて、うん、いろいろチャレンジしていただけると嬉しいです。ということでお届けしました週刊ラジオ246回、
はい、
お会いハンスケと
マコでした。
ではまた次回
ありがとうございました。